はい、さて、スモーキーカルロスです。2025年明けましたね。今年1回目の配信になります。よろしくお願いいたします。今週はですね、先月12月7日、高円寺のパンジスさんで、行いましたイベントの中で、前半戦はね、いつも通りの、まあ、ちょっとこう、下世話な話も入れながらやってたんですけど、後半戦真面目な話を実はやってまして、で、何を話したかというと、中国に関しての話をやりました。11月の30日の段階で、中国向けのね、いわゆる訪中ビザっていうのがね、ビザ免除になりましてね、どんどんこれから、旅行等々に行かれることも増えるんじゃないかなと思ってますけども、まあ、とはいえそのコロナを経て、おおむね4年ぐらいですかね、なかなかちょっと中国に行きにくい時期が続きましたんで、その間、相当彼らは、進化というか変化をしてますんで、我々にしてみたらね、すごく、知らないことがたくさんあるんですよね。で、僕自身も、去年、ちょうど1年前ですよね、何年ぶりかな。6年ぶり、7年ぶりに中国に行きまして、それからまあ去年は年3回行ったんですけど、まあ随分その変わりようとか、いろんなことに驚くことがたくさんあったんで、まあそういう話を実は、先月のね、12月7日のスモーキーイベントで話をしまして、で、真面目な話になるので、ちょっと皆さん退屈するかなと思ってたんですけど、意外と、評判良かったんで、じゃあこの部分だけ、このポッドキャストでもお送りしようかなと思って、今週ですね、まず前半戦を、で、来週に後半戦という形でお送りしたいなと思います。はい、それではスタジオスモーキー始まります。はい、第2部後半のスタートなんですけども、
僕楽しみにしてました、ね、
これ一応お断りしておきますけど、前半戦と打って変わって本当に真面目な話なんで結構これ寝られると俺結構ショックなんですよねそれくらい真面目な話ですよ、これ本当にそう思って聞いてください。で、言うてもでも僕所詮ね、出張者旅行者なんで、住んだこと一度もないわけですよ。で、桑太郎さんね、あなた3年半いましたよね、
はい、
しかもコロナのど真ん中の時ね、なのでちょっと熊太郎さんからちょっと中国の話適当に突っ込んでもらえたら嬉しいですね。あなたの方が絶対詳しいこといっぱいあるので、はい、そこはもうご遠慮なくぜひお願いします。
はい、わかりました。
はい、ありがとうございます。で、言うてもね、やっぱりこれがやっぱりインパクトがでかいなと思ってて、はい、11月30日からね、ノービザ解禁ですね。で、以前と違うのは、これまではコロナ前ね、ノービザできたんですけど、一応14日間まで、2週間ですね、までノービザで滞在ができたと。ありがとうございます。で、今回からは、1ヶ月間、30日間のノービザで滞在ができるので、広大な中国大陸をね、
すごくないですか、
そう、十分に旅行ができるということがあります。でですね、ちょっと皆さんに提案をしたいんですよね。せっかくこういう機会がありますんで、やっぱりどうせ行くんであれば、やっぱり地元の人とのコミュニケーションをやっぱりね、取ってもらいたいなという気持ちが結構ありまして、で、実はこれ以前やったことがあるんですよ。2016年かな、まあ、カスタムさんとかね、まだあの時ヨンさんがまだいましたからね、深圳に。深圳に行って合コンしよう。
男女問わず、
男女問わず両方用意します。
ユニクロの人連れて
た。はい、で、僕ね、実は先週深圳とドンガンに行ってたんですけど、まあ、こういうことになるんですよ。この7人の女性がいまして、はい、1対7
です、ね、よくあるじゃん、ネットで流れてくる。
で、この方がね、僕のもう長い付き合いの方で、もうこのだってスモーキーの初回の録音っていうのは深圳ですからね、はい、この方出てくださった、深圳のお台場みたいな場所があるんですけど、海上世界っていうね、そこでバーをやってたママさんなんですよね。僕の深圳の仕事以外の人脈は全部この人が起点なんですよ。で、ここにいる女性全部この人が雇ってたりね、そういう人たちなんです。なので、この人に頼めば、いくらでも女性は調達してもらえますし、女性の方でも、はい、メンズを用意するって言われれば
いくらでも用意できますので、はい、合コン来ませんかみたいな、そんな感じですね。はい、でちょっとね、僕と中国の出会いをね、簡単にお話したいなと思います。で初渡航が、1999年10月、はい、上海ですね。まだこの頃ね、2000年代の中国ってのは急激に経済が伸びてきた時代なんですけど、この時代まだね、まあよく言われたのは、要するにスリーピングドラゴンと言われた時代ですね、中国は。まだ寝てる状態ですね。でただね、もう本当に解放施策のおかげですごく街が動いてた時代でもあります。でそうですね、でそれ以外、まあ60回ぐらいを渡航してるかなと思います。はい、でとはいえね、中国広大なので、その土地勘がなかなか皆さんわからないと思うんですよ。でちょっとおさらいをしたいと思います。でこれが北京ですね、中国の首都。見るとおり北陸の北の方にありますよね。で有名な上海まあやや西、東寄りですよね。で僕が言うこの深圳、これは開放政策のおかげで本当に漁村だったんですけども、それが今や世界一のやっぱハイテク都市になってますね。
香港の向かい
側ですね。で僕たちが大好きなハルビン、はい、旧満州国ですね。はい、でここは小田野さんが住んでた武漢、中国の鍋底って言われてるエリアですね。で、まあ、場所的にね、その中国、広大な中国にちょうど中間地点にこう属してるんですよ。なので、まあ、昔からね、交通の要衝として、ね、発展してきた町ではあります。ただ女性が非常に強いエリアでもあります。違いますか？大丈夫？
下町の女みたいな感じで強いの何だ
ろう、足立の女みたいな感じ
わかりやすい、
わかりやすいですね。はい、でまあこれだけ広大な中国大陸なので、当然言語なかなかそこに属する文化もやっぱ違ってくるんですよね。でこのいわゆる北方の方ですね、北京を中心とした純然たる漢民族のエリアだと思いますけども、でこのエリアがまず一つあります。この辺りは綺麗な北京語ですよね。で次に上海だと、この辺りローカル言語は上海語だったりするんですね。で次この福建という場所があります。台湾との話
ですね。ここは言葉違う、
はい、福建語がありますね。で一番のやっぱりエリアの人口が多いのはやっぱここなんですよね。広東省、広東語ですね。で特にこの北京と広州、まあ広東省の省都は広州市って言うんですけど、ここの2つの町っていうのは歴史的に仲が悪いんですよ。はい、で同じ中国人なんですけど、本当に昔はね、広東語と北京語って全然違う言語なので、例えば、広州に行くと中国語のテレビつけますよね。そうすると、広東語の字幕が流れるんですよ。はい、で僕がそうですね、外資に勤めて、まあ、中国に出張行った時に、まあ、これ実際あったことなんですけど、北京の人がその深圳まで来てくれて、ちょっとまあ割と年配の方だったんですね。で僕はその時に、日本法人の社長と、あとシンガポール人と、それとその北京の人と、あと、深圳のあたりの工場に訪問する予定だったんですよ。でですね、何が起こったかというと、その深圳の人と北京の人、言葉が通じなかったんですよ。で誰が通訳したかというと、シンガポール人が通訳したんですよ。わかりますよね、熊さんね。シンガポール人なんで、基本的に広州の人なんですよね。なんですけど、やっぱり言語能力が高いので、まあ、英語はもちろんペラペラですよ。もちろん北京語できる。で当然広東語できるっていうので、北京人と広東人の広州人の間の通訳をして、でさらにそれを僕に英語で訳してくれる。そういうことも同じ、そういうことが実はあったりするんですね。
一人の人がやるわけ
ですね。そうです、そうです。はい、はい、まあ、これもちょっとね、未知識なんで、お伝えしたいなと思って紹介させていただきました。この話ってね、この後出てくることにもちょっとつながってくるんで、北京と、広州の仲の悪さっていうのは、これ昔から中国のテーマなんでね。特に北の方からの人にしてみると、南の国、要するに広州のあたりの人はやっぱり下の方に見ますよね。で南の方から北に行くと、やっぱりなんて言ったらつまんねえなみたいな、保守的だなみたいな、まあ広州が大阪人、北京が東京の人、そんな位置づけですね。多分中国全体大阪人みたいな感じですけどね。そう思っていたけど、中国人のメンタリティは、メンタリティは分かりやすいですね。はい、で、ちょっとこれもね、おさらいなんですけども、まず図書編による解放政策というのは、まあ、1978年に開始されました。この当時まで、中国は本当に共産主義国なんで、 非常に経済がやっぱり伸び悩んでたんですね。あの皆さんがあの昔のニュース映像で見てるようなその自転車に乗って人民服着て非常にあのモノトーンでね、あのそういう時代だったんですけど、で鄧小平っていう人がそのいやこれじゃいかんということで、あの改革開放政策を打ち出したのが1978年です。いやそれからさっき申し上げた新政みたいな街が経済特区ということでね、あの出来上がったりして、それが今につながってるんですけど、でところはですね、あ近平のペイだけちょっと赤字じゃないです、ごめんなさいね、あのタイはないです。で習近平というのが2012年11月にあの、まあ、総書記になりまして、ここからまた中国が大きな変化、本当に変わってんですね。 今でも習近平の体制なんですけど、で特にここからちょっと砕けた話になりますけど、この2つをものすごい金を金毒協会、これ分かりますかね、黄色と毒っていうのは中国語で言うと、毒はこれ結構分かりやすいですね、あのドラッグです、
麻薬です、
はい麻薬ですね。麻薬は非常に中国はあのそうアヘン戦争の記憶があるので非常に厳しいんですよ。で黄色って何か分かりますね、黄色ポルノですね、はい。でですね、2010年2月、これ相応と読むのかな、要するにあの黄色いものを全部排除しまいっていう、もう強烈な浄化作戦がありまして、まあ、ただそれまでも中国はそういうその、まあ、ちょっとねあのガス抜きみたいな感じでちょいちょいやってたんですけど、このちょっとうるさいね、ちょっとマジかなって本当に、あので2010年2月にこういうことが本当に起こったんですよ。でこれをですね、実はあのレポートしてまして、そのヨンさんが住んでたんでね、深圳に。でこのチャンピン情報をマルキーとね一緒にカラオケボックスかなんか行って、でなんか音源つないで、実はあのヨンさんからレポートしてもらったことがありますね、はい。まだスモーキー始まってこれ何回目、13回目の時ですね、はい。でいやチャンピンって何って言われたらですね、生徒、はい、聖の都と言われたチャンピンですね。エリアはここにあります。はい。
あ、結構僕思ってたより遠いですね、深圳から。
いや、遠くないよ、全然。ここ深圳でしょ、香港でしょ。で、ここ東南なんですよ。はい。で、なぜここにあのこういう街が生まれたかっていうのは、実は明確な理由があるんですね。で、なぜかというと、この当時まだ台湾から直で大陸に入れなかったんですよ。つまり香港経由なんですね。で、この頃は東南に、ごめんなさい、台湾人が経営する工場、トンガンというのは一大生産拠点なんですよね、広州。いや例えばあの、まあ、車もそうですし、あと玩具、あと文具、靴、洋服、まあ、ありとあらゆる生産拠点がトンガンに実はものすごいたくさんあったんですよ。で日本もここで例えばあのホンダとかね、トヨタなんかも現地の合弁企業をトンガンに作って工場を持ってたんで、っていうことはやっぱりそういうまあ、遊び、エンターテインメントが、まあ、感じられる場所が必要になってきますよね。なのでこれチャンピンという街が生まれたということです。でどんな街かというと、ちょっとごめんなさい写真がないので冒頭に説明したいんですけど、まあ、街全体が、ソープランドですね、はい、街全体がソープランド、かつ街全体がピンサロです、はい、そんな街なんです。あの中国は昔からあのですね、夜遊びしようと思うとあの公式な情報が一切なかったんですよね。なので必ず現地の人に案内してもらわないとどこに何かあるか分からないし、もっと言うとあの危険なんですよね、すごく。僕もあの上海で監禁されたりしましたでよくあったのが、大体ホテルの、ある階がそのためのフロアだったりするんですけど、例えばこれが25階にしましょうね。でそのホテルが28階だったとしますよね。そうするとエレベーターで登っていこうと思ったらなぜか25階だけ表示がないんですよ。つまり28階で降りて階段で降りて、そうすると25階の入り口に受付があるんですよ。こんなん分かんないじゃないですか、まあ、そういうあの昔からそういう仕組みを持った町ではあったんですね、はい。で今やチャンピオンも何にもないつまらない、本当に何にもない町になりましたね、はい。でですね、その結果これは2017年9月上海で撮影した写真なんですけども、まあ、専務とこれ僕のお友達でね、上海でいわゆるやり手ババアをやってる
これ2人はマグワイア、
マグワってない、
いやいやいやいやいやこれは
違う、後ろはこれベッドじゃないからね、
ベッドにしか見えない
マグワイアではないです
終わった後みたいな、
いやなんかすっきりしてたすっきりはしてるんだけどこの形じゃなかった
この線の前の意味見てよいいよみたいな。でこのワイおばちゃんとあの去年日本に来てくれたんでいろいろ話してたんですけど、もう今はもう中国国内であの夜遊びしようと思ったらもう絶対にやめてくださいという、はい、まず危ない危険で、あることあるんですよ、あるんですけど、あの正直日本人が払える金額じゃないです。でもう一つあの考えなきゃいけないのは、例えば現地行って、まあ、女の子と仲良くなるじゃないですか、そしたらその子と一緒にホテルにまあ連れて帰ろうと思うじゃないですか、これもダメです。なんでかと中国法律があって、夜の10時以降11時以降に、婚姻関係のない男女が部屋にいると捕まるんですよ。
貫通罪、
はい、そういう貫通じゃない、貫通じゃない、全然違う、まあ、ちょっと
お互いに、お互いに独身でもアウトだってこと
です。はい、アウトです。そういうのがあるので、で実はあのホテル中にやっぱ CCTV があるので、あのいくらでも狙われたらもう通報されちゃうんですよね。
部屋の中にも、
いや中じゃないですよ、それ危ないからね、でもあるかもしれない、はい、一応そういうのがあります。あのなので、もしそのワイワちゃんに言われたのは、もし仲良くなった女の子いて、あの何かしたいんだったら自分の部屋に連れてこない、その子の家に行きなさいって言われました。それだったらまあ、あの多分大丈夫、相手が信頼できるんだろうねっていうアドバイスを受けましたね。はい、でですね、中国の遊びというとやっぱり KTV なんですけど、まあこういう話をね、あの実は以前スモーキーで散々してて、そんな話を聞いた熊さんが武漢に行ってもう喜んでね、もう期待に胸膨らまして行ったわけじゃないですか。ところがコロナで何もないっていう、はい、ところがですよ、 KTV は今あの言った話の中で、その中国にはもうもはやない、これ事実ですね。でもまだ存在している場所があるんです、まさにニュー KTV、はい、これあの今さっきも話した広州ですね。でここからですね、ここに移ったベトナムハノイ、はい、
あ、なるほど、
そうなんですよ、はい、ハノイに実は KTV は移ったんですね、はい、これが KTV の中ですよ、このギンギラギンのね、でこういうお姉ちゃんとね、
かわいい、
かわいいの、
あのハノイの藤田ニコルと僕は呼んでます
けど、ね、それはどうかな、
あの KTV の遊び方ってわかります？
席に座ったら、
いや席に座る前ですよ。
何すか、
このこれあの部屋があるじゃないですか、部屋の入り口がありますよね。この入り口に行く前に女性陣がずらーっと並んでるんですよ。でまあ札つけたりなんかしてね、でそれを見て選んで親に連れていく、この個室の中にね、もしくは今回そうだったんですけど、まあ、さっき今度言ってもらった部屋で待ってるんですよ。待ってると第1班が来るんですよ。
そう、第1班第2班あります、
あります、
コロナみたいな
のいくらでもありますもうなんならもうネバーエンディングストーリーの
ほうが
どんどんどんどん来る。
だからチーママシステムなんですよね。
そうなんです、そうなんです。
チーママがいて、その子が10人20人囲ってて、第1弾のママが帰ってくるとバーッとなる、それ選ばないと第2弾のママが来て、まあ、
担当制なんですよ。だからあの慣れてないと最初のなんか中から選ばなきゃいけないと思いがちなんですけど、そんな人は一切ありませんので、で、まあ、ハノイにね実はこれ残ってる。でもこれはなぜハノイなのかって話なんですけど、別にあの中国人が遊びたくてハノイにこういう場所を作ったわけじゃないですからね、それだけが目的じゃないの でなぜハノイなのかって話をちょっとしたいんですけど、この人のせいなんですよ。はい、トランプ大統領、トランプね、また1月からアメリカ大統領に返り咲きしますけど、トランプのまあ第一政権の時に何やったかというと、対中政策で中国からアメリカに、輸出をする時 25% の関税をかけたんですね。ということはどういうことかというと、アメリカはね、中国が高いものを買わなきゃいけなくなっちゃったっていうことなんですね。でも中国人はやっぱりあの上に政策あれば下に対策ありの人たちなので、じゃあどうしたらいいんだ、だからベトナム関税ただじゃんみたいな、ハノイで作ればいいじゃんみたいな。それでハノイの今郊外にものすごい今工業団体ができてて、まあ9割9まで中国人の会社が作ってます。特にあの、ね、さっき申し上げた深圳とかトンガのあたりにしたがもうみんなハノイに退去して流れ込む。で中国人が行くってことはこういう遊びの場所も当然生まれるわけですね。だから KTV がどんどん今増えてます。 で、なんならハノイは今、ですね、びっくりするのが英語よりも北京語が通じます。これすごいですよ。
でも10年、20年前のハノイだったら、ほとんど中国人いなかった
でしょ。いなかったでしょ。
あの、やっぱり昔のあれが、まあ、で国境接してる国ってやっぱり仲悪いじゃないですか。だから全く中国人いなかったですね。韓国人の方がむしろ
多かった。そうむしろね。だからもともとハノイって日本人の、日本の企業の工業団とかね、キャノンとかホンダとか、あと、まあ、それ韓国のサムスンとかね、工場がもともとあったんですけど、その何十倍かの規模で工業団体が生まれてて、そこに中国人がインフラか何かものすごい投資人が作っているという状況ですね。で、じゃあどういうことをやってるかというと、中国っていうのはやっぱりね、これはもうどんだけ割り引いて考えても世界一のサプライチェーンの国なんですよ。で、中国で作れないものないですよ、はっきり言って。いろんな玩具から精密機械とかね、みんな大好き iPhone も中国で作られてますし、こういう洋服もほとんど中国ですよね。で、ということはそのサプライチェーンですね、物を作るためのパーツね、これは中国でやっぱり買うのが一番正しいんですよ。こんなもんベトナムに何にもサプライチェーンないですから。なので中国からそういう部品を買って、ベトナムハノイの工場に送って、ハノイで最終アッセンブリーをする、要するに組み立てをやる、
経由を
させるってこと。で、横持ちの運賃かかるじゃないかって話なんですけど、その運賃よりも関税の方が高いので、そうです。だからベトナムからシップした方がやっぱりコストは安くなるということなんですね。はい、これがまあ今ハノイが今熱い一つの理由ですね。これが今中国の状況ですね。で、特に今申し上げたアメリカと中国の関係というのは、日本の報道を見てる限りはもうバチバチじゃないかって話があるんですけど、それはそんなことはないですから。表面的にはバチバチなんですけど、やっぱりね、ジャンの道は蛇っていうことがあって、この国はね、切っても切れないんですよ。ちょっとその話をこれからしていきたいと思います。はい。で、中国って今ものすごい不景気なんですよね。新卒の大卒生が、毎年1200万人かな、1300万人かな、毎年出てくるんですよ。で、その人たちが今、失業にあえいで、一説には 20% ぐらいの新卒、大卒新卒者が、仕事にありつけないという時代です。はい。で、そのやっぱり大きな原因はやっぱり不動産ですね。日本がね、不動産バブルがはじけて、景気悪くなったっていう、そういう時代あったんですけど、それでも当時日本の不動産が GDP に占める割合って多分 4% から 5% ぐらいのはずなんですよ。多分それぐらいのはずですね。ところが中国の、不動産が占める GDP に占める割合は 20% ぐらいなんですね。非常にやっぱり頼っちゃってるんですよ。これは構造的にそうならざるを得ないです。で、もともと考えるとね、中国って全部国有の財産なので、一般市民はね、土地持てないんですよ。
だから一応借りてるっていう点なん
ですね。そうだ、本来は不動産バブルで起こり得るはずがないんですけど、ここに実は中国 の, 不思議なシステムがあって、ですね、中国は、ね、結婚するときにやんなきゃいけないこといくつかあって、その一つは、男性は結婚する前にまずマンションを買わない、そして車も買わない、はい、ここまで初めて結婚申し込むですということは、便利な場所のマンションとかっていうのは中国人買わざるを得ないんですよ。まずこれが一つで、あと不動産が一番いいのは、建物を建ててしまえば GDP が上がるんですよね。で、中国って共産党の、社会なので、要するに何つったらブロックになってるんですよ。こういう階層がすごいですよね。で、下の何とか市とか何とか市の共産党員が何やるかというと、建物をいっぱい建てると GDP が上がるんですよ。そして上のランクに行けるんですよ。で、こういう感じ、どんどん上がっていく、そういうこういう出世ゲームなんですよね。それが不動産が一番都合がいいので使われているというのが一つと、あと中国は不動産っていうのはマンションもそうなんですけど、いわゆるデベロッパーさんがやることっていうのは、ガムしか作らないんですよ。スケルトンで売り出すんですよね。
いや、そのスケルトンが半端ないです
よ。半端ないです。
エレベーター乗るでしょ、こういうのないっす
か。ないもう怖いよ。怖いよね。
本当に骨組みだけのエレベーターに乗る。
そうなんですよ、骨組みなんですよ。で、その状態で、引き渡しがあって、で、何ならでも支払いは着工した時から支払いが始まるんです。だから日本とは全然違うんですよね。で、買った人は何やるかというと、1年ぐらいかけて内装をやっていくんです。そういう仕組みなんですよね。
それが売れない。
え、
売れないです
か。いや、もちろん売れますよ。
売れる。
転売できます。
できるけど、それは上がるから転売ができるんで、 上がらないと思ったら誰も買わないし。
上がってくるのか、
それは上がりますよ、中国
の骸骨マンション、
うん、そう、
骸骨マンション、だから骸骨のまま転売する人
も、そう、転売する人もいっぱいいたし、そう、
あとすっげえ不思議なのがローンで、うん、な何十年ローンで買ったって言ってるんだけど、うん、その人無職だったりとかして、
そうそう、
なんでローンが組めるのかが分かんないんだけど、
誰かの銀行があるん
です、あるんです、
あるんです、
シャドーバンクが、
そう、でもそれも本当シャドーバンクでね、でそれもやっぱり隔離債務として中国のあのいわゆる地方政府のやっぱ大きな問題になってるんですけども、まあ、独特のそういう金融の仕組みが実は中国にあってですね、で ところがそれが結局建てたはいいけど誰も買わなくなってきちゃって、要するにバブル崩壊ですよね。で要するにあの我々今中国行くとよく見るのは鬼城と書いて鬼の城ですね、ゴーストタウンですね、簡単に言ったら、これが至る所に実はあってですね、でこれがやっぱり今中国の不景気の起こっている一つの大きな原因になってます。で皆さん資産価値を目安にどんどん買っていくわけだから、これが売れないってことは資産価値が目減りするっていう話、つまり1億円で買って1億5000万で売ろうと思って買ってるわけです。これが1億円で買ったけどあれ7000万じゃんと、そんな感じですで値引きしても当然売れないでしょ、ってことはやっぱりこう負のスパイラルに入るですよね、今中国がそういう状況ですよね。
日本の
30年間で、じゃあその不景気の状態で起こっている中国のイノベーションっていうのは実はいっぱい実はありますよって話をこれからしていきたいですね。やっぱ大きいわけでこの5個、5つですね、はい、1つはやっぱり EV、はい、あの電気自動車、これの進捗、まあ電費油定なんていうことがね中国にあるんですけども、あの電気と比べてあのいわゆるガソリン車ってあんま良くねえなみたいな、そういう意味ですね。であとこれ皆さんもあの目にすることが多いブランドだと思います、ブランド、まあ販売会社かな、中国初のこれデフレの申し子なんですけどね、シーンとあとティム、まあテームとかティムとか言いますけどね、あとみんな大好きラッキンコーヒー、これは中国のコインチェーンのナンバーワンですね。あとデータドリームを支える EU っていうあの大きなね、あの世界の卸売市場があるんですけども、まあ、これなんかもそうですね。あと中国人ってあの本当に偽物は大好きで、ヴィトンだのね、グッチだ
の、偽物が好きなんじゃなくて、うん、多分本物が好きなん
ですよ。そうそう、本物好きなんですけど、ごめんね、言い方悪かった。あの、ごめんね、言い方悪かった。偽物でも、あの、見え張りたいので。
そういうこと
ですね。はい、だから、あの、そうなんですよ。
はい、この間のソウルツアーで
は。あ、一緒一緒、完璧な偽物とかね。幻の偽物とか。
そう、はいはい、2階にだいぶいいやつがあります。
そうそうそう。ちょっとおいでみたいな。ところが、最近増えてるのが、ブランド警察っていうのが。ありまして、でブランド経済昔から実はあったんですね。でもこれは15年前と今とは全然意味が違ってるって話をしたいなと思います。まず一つ EV で、中国のね今国内の新車販売について EV パーセンテージは実はもう4割まで来てます。
ガソリン車もでも6割ぐらいは売ってる、
はい、その理由ははっきりしてて、まず一つは、EV の熊さんこれフォローしてね、あの絶対詳しいんだったら、はい、EV のやっぱ致命的な欠点はバッテリーっていうのは寒冷地に弱いんですよ。だからカナダっていうのは今 EV ダメなんですよね。うーん、同じように中国もやっぱりあの、ね、さっきあの地図お見せしましたけど、
アルピンの方が無理だ
った、そう無理っていう話なんですね。でもそれもショッピーとも4割実は販売占めてる。で深センなんかはあそこは新車の販売台数のうちの6割がもう EV なんですね、
はい、ここだってバスでもなんでも
あのみんなそう
BYD、
うん、BYD
ばっか走ってますもんね、
深センタクシーがもう BYD なんで。でただこれはやっぱり中国の国策もあってものすごい補助金を実はあの与えてたりなんかするの でそれもやっぱり一つの普及 の, やっぱりあの原因ですね。ちなみに我が国では何パーセントぐらいだと思います、日本の EV の普及率、新車に見える、まあ、
僕の ED の
ED じゃない、想像できます、日本の何パーセントぐらい、
1とか2なの
かな、あおっしゃる通りです、ゆびさんごめんと 2%、わずか 2% なんですね。でこれもまあいろんな理由があって、まあ、トヨタのね、あのトヨタ会長は言うみたいに、あのやっぱり理想的なのはやっぱハイブリッドじゃないかっていう考えもまだあるしね。で実際今ヨーロッパあと北米でも実は EV ハイブリッドの市場さんがだいぶ売れてたりとか、あと韓国のヒュンダイも EV やめて EV やめてハイブリッドに戻ってみたりとかね、まあ、ちょっとそういう動きはあるようですけどね。あの中国ってあの旧正月とかになるとみんな車で帰るんですよ。であれ理由があってあれ高速道路ただになるんですよね。そうなんです。でものすごい距離ドライブするんですよ、1500キロとかするんですよ。だってそれはそうだよ、深センから北の方まで戻るのってそれぐらい行くわけですよ。 で問題があるのはその旧正月大体1月とか2月ぐらいじゃないですか、一番寒い時でしょ。で車で行くじゃないですか、渋滞するよと、バッテリー上がっちゃうんですよ。でそれで結構あの高速道路がもう動かなくなっちゃったりっていう問題は結構あるんですね。はい、はい、これはもうあの EV のバッテリーの問題なんですよ、致命的な。これはもう今のただ技術革新が当然起こるので、おそらくはまあいずれは解決されるだろうなという予想はされてはいますけどね。はい、でですね、 EV っていうのはあのいろんな会社実はやってるんですよ。中国の新興メーカーも山のようにあるんですよ、
トップ7。
はい、ただトップ7多分皆さん誰も知らないと思う。これやっぱり何とっても一番は BYD、
それ以外は全然わかんないです。
はい、
XPeng、 G とかもないんですか。
あー、ありますね。 G、ギガかな、あとニオ、アイオン、アイト、アークホックス、みんなわかんないでしょこれ全然。はい、これ全部中国のローカルのメーカーです。はい、でこれはですね、なぜこうなってるかって話なんですけども、あのファーウェイ、あのさ、ファーウェイってファーウェイかってあるの知ってます？はい、これどういうことかっていうと、これさっきあのお見せしたアイトっていうねブランドなんですけど、アイトってこれ乗ってますよね、これのブランドの車なんですよ。ファーウェイが何やってるかというと、ソフトウェアを提供してるんですね。で主に新興の EV メーカーにソフトウェアを提供します。でファーウェイのショップってあるんですよ、至る所にショッピングモールに。大体あの一階に一番いい場所にファーウェイのショップがあったりします。あとシャオミーもありますけど、でそこで EV を販売してます。で車なんですけども、これ車として彼ら考えてないんですよね。もはやもうあの IT とかああいう
タイヤ付きのコンピューター、
おっしゃって本当その通りです。ってことはソフトウェアのアップデートで価値をこう向上できるっていうのが実はあってですね。だからイメージとしては、日本はあのそうですね、ソニーっていう会社があるじゃないですか。ソニーがそのソフトウェアをホンダとか日産とかトヨタに下ろしている、そういうことになります。でどういうソフトウェアかというと、これは全自動運転のソフトウェアですね。これが一番ですね。はい、なのでセンサーとかも含まれるんですけども、でこれはもうあの中国は多分世界で一番これはあの進んでるなと思いますね。で EV メーカーがこう出てきてる、新しいメーカーが出てる理由もはっきりしてまして、あのガソリン車ってものすごいパーツの点数が多いんですよ。でっていうことはね、当然そのパーツを作るサプライチェーンが必要になってくるじゃないですか。なので系列、例えばトヨタの下にもいっぱいあの系列会社がありますよね。なので自動車の産業っていうのはすごくあの雇用にはすごくやっぱりプラスなんですよ。ところが EV っていうのはそれがいらないんですよ、電気自動車の。まあ言ってしまえばプラモデルみたいなもんですよね。で、そこでその EV メーカーに開発されたのがダイキャスト方式っていうのがあって、ものすごく簡単なこと言うと、大体普通のガソリン車の車って5000パースぐらい使うんですよね。確かそれぐらいですよね。で EV だとそれがもうあの 10桁台で終わるっていう話があって、で要するに 上と下こういう、ね、パーツを作ります。これがダイキャストで、まあ、要するに押し出し成形みたいなものですね。これで作ってそこにパーツをはめていくだけなんですよ。で何が起こってるかというと、あ、ごめんなさい、これがあのファーウェイのショップですね。これ車なんですけど、奥に PC とかあるでしょ。
めっちゃクラウリティ
ー、はい、これめっちゃあのかっこいい車なんですけど、こういうのがそのショッピングモールの1階にあっていっぱいあるんですよね。はい、車のショールーム兼、家電売るみたいな、そんな感じですね。でですね、ちょっとあの今あの生産に関してお話したんですけど、みんな大好きシャオミー、シャオミーって知ってます？シャオミーって会社知ってる、知らない人います？
小さい米、
あのチャイニーズアップルって言われてる会社なんですけども、ここの会社のシャオミの CEO ってね、あのスティーブ・ジョブスのことすごく好きで、スピードあの、そうね、ジョブスの真似をずっとしてきてる人なんですけど、シャオミってはそういう意味ではあのファブレスの会社なんですね。持たざる会社、持たざるものっていう、あの R&D だけやってる会社で、生産みんなあの、まあ、サードパーティーに、まあ、委ねるっていうところなんですけど、ところが EV に関しては2前の工場を実は建てたというのがあって、でこの工場のプロモーションページがすごくあの綺麗かつあの衝撃的だったんで、ちょっとシェアしたい。
来週に続きます。